はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まります。今日お送りするのは、いや、ごめんなさい、今話をするのは私スノーと
ハスケです。
はい、ですが今日お送りするのは誰だと思って、
わかりません。
はい、わかりません、忘れました。
はい、はい、っていうのも、ちょっと収録をまあ、コンスタントに収録できてたんですが、配信の方がね、はい、ちょっとなかなかできず、はい、他の番組もこう収録できなかったり配信ができなかったりみたいな、かなり、更新が止まってしまった時期があったりしたんですが、この番組に関してはたまたまこう撮れてたんですよね。なのでストックがかなりありまして、今日というか、これから配信させてもらうのが第298回になります。
はい。
しかし、今日収録するのが302
回。
という、なんともギャップの激しいこと、はい、ということで、あまりにも時間が経ってしまったので、ちょっと、冒頭に、ご案内を入れさせていただいております。
はい。
最近、の私たちといえばというのをちょっとお伝えできればと思いまして撮っているんですが、はい、私はようやく落ち着きました。はい、で、いろんな番組で言ってて、なんか、
はい、
何回もそれを言ってたにもかかわらず、うん、バタバタしておりまして、こんな事態になってしまっているんですが、はい、まあ学校関係がね、はい、学校がお休みに入りましたので少し落ち着くかなと。いう感じですが、まあ、ちょっとこまごま、その間他の仕事がちょっと滞ってた部分が動き出したりとかあるので、うん、まあ、それなりにバタバタはしそうではあるんですが、まあ、一番こう時間の取られる学校関係のやつがね、一旦お休みに入るので、少し落ち着くと思いますので、更新もこれからどしどし出していこうかなと思ってますので、
はい、
楽しみいただければという感じですが、はい、スノーさんは、はいはい、この配信が滞っている間に小笠原に行き、はい、帰ってき、
そうですね、
っていう状態になっておりますので、はい、ブログの方は先行して出してもらっているので、
はい、
そこら辺ご覧いただけると感じがわかると思うんですが、はい、どうですか最近は。
はい、日焼けが2回目のなんて言うでしょう、皮が剥けてっていう感じ。
はいはいはいはい。
のと、まあ、仕事っていうかね、全体的にはのんびりやってるんですけれども、うん、今ちょうど夏季講座というか、専門学校の方で集中講座の写真の授業がありまして、
うんうんうん、
で、ちょっと古いカメラそのものについて全然知らない人たちに教えるので、
うん、
二眼レフとかね、昔のフィルムの一眼レフとか、
うん、
そういうのを持って行きまして、
うん、
いろいろ触らせたり、こう、覗かせたりしてたら、なんかすごい受けがいいんです。まあ、まだ20歳前後の人たちなので、子供の頃はフィルムのね、写真を撮ってましたっていうか、撮られてましたっていう、なんですけれども、やっぱり1960年代とかそこら辺のカメラになると全然なんか全くデザインとか、
うんうん、
外見とか、ボタンとかそういうものが全く、こう、見知らぬ。逆になんか、新鮮らしく
、
すごい受けが良くて、なんか、自分のことが褒められたかのような、
うん、
可愛いとか面白いとかかっこいいとかこう言われる自分が褒められたかのような感じでちょっと嬉しいです
なるほどね、はい、まあそうですよね、なかなか二眼とかになるともう見る機会がなかなかないでしょうからね、うん、
まあそうですね、まあ僕が写真の学校に行った頃だって二眼って言うとなんとなく、ああ、作家さんが使ってますね、みたいな感じで。
はいはいはいはい、はい。
作家さんっていうかね、こう、本当写真、カメラ好きの、こう、お年寄りか、いわゆる作家活動をしてる人が使ってますねって感じがしたんですけど。
うん、
ね。
まあね、なかなかそれはいい、
うん、
経験ができたんじゃないかなと思いますけどもね。はい、うん。はい。まあ、そんな感じで、なんとか、我々もやっております。小関さんがいないので、小関さんがどうなっているのかよくわかりませんが。
そうです。多分、お忙しいんでしょう。
忙しいのかもしれません。なんか一旦落ち着いたみたいな小関さんも言ってたような気もするんですが。まあ、そんな感じで、ちょっとバタバタしながらもなんとかやっておりますということで、6月14日に、収録した第298回、この後流れますので、お聞きいただければと思うんですが、はい、今週紹介するのが、ぐっちさんからいただいたメールのご紹介と、
はい、
今週は収録する302回でもう少し詳しくお話をするんですが、
はい、
この298回で 6D をようやく使い始めました、みたいな、
はい、
お話を私がしております。それと、スノーさんが探してきてくれました、富士フィルムの
はい。
ホームページの撮影マナー講座的なものがなんかちょっと面白いぞと、
はい。
いうことでお話をしております。それと、ワークショップですね。フィルターの話。
はい。
UV フィルターとか、いろんなフィルター、あれこれ、こんなものですっていうようなお話をしておりますので、この後、第298回、お聞きください。
はい。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
勘介です。
はい。お疲れ様です。ちょっとバタバタしていて、
うん、
間が空いたりしておりますが、
うん、というか、
一応続いて
現時点で2週間ぐらい休んじゃってるのかな。
そうですね。
まあ、これを収録している週ぐらいからはちゃんと配信しようかなと思っておりますが、はい、ちょっとバタバタしておりまして、はい、ようやくかな。出したと言いながら、なんだかんだあったんですが、今現在、泊まりの、撮影がな、予定が今入ってない状態なので、
はい、
しばらくちょっと落ち着くかなという感じですが、はい、本当にね、ドタバタしてまして、
うん、
なんか、一回終わった時に、なんかちょっとほっとしたら熱出すし。
あ、そうだった
の。その後、まあまたちょっと宿泊体験があったりとかで、ね、もう、バタバタしておりますが、
はい、
まあ、おかげさまで。ああ、そう、その、バタバタしながら、6D、
はいはい。
使いました。
あ、はい。
いいですね。
あ、よかったですね。
はい、すごいやっぱ静かだし、
あ、
高感度がね、セブンで、あ、良くなったなと思って、楽になったなと思っていたんですが、その、やっぱ一段上行きますね、あの高感度の感じは。
はい、はい。
は
い。
体験学習とかでよく、キャンプファイヤーだとか、キャンドルファイヤーとか。
ああ、はい。
今回、キャンドルファイヤー、だから、キャンプファイヤーよりさらに
暗い。
暗い状況だったんですけど、ノンストロボ焚かずに全部のろうそくがついて近くに寄ってくれてれば、ストロボなしでいけるな、みたいな感じで。
今度どのぐらいで撮って
た？8000とか使っても多分。オッケーな感じ。
すげえ。
もう一段上行ってもよかったかなと思うぐらい。明るいところで、その一番高い感度、何本やったかな忘れちゃったけど、うん、やってみたんだけど、明かりがあると、
うん、
高感度でも全然平気ね。で、暗いところで高感度使うと、やっぱり、8000、多分超えるとちょっとザラつきが出てくる。
うん、
まあ8000もちょっとザラっとはしてる
んだけど、うん、
でも今までだと6400とかで頑張って、
うん、
ちょっと無理して、まあこの、うん、キャンドルファイヤーの時ぐらいは OK でしょうみたいな感じで、ちょっと無理くり出したりとかしてたんですけど、はい、8000でその6400のより明るく撮れて、なおかつザラつきも少なくて、 いや、これも全然いいやっていう感じだったの。ちょっともう一段上もちょっと調整しようかなっていう感じ。で、ほんと静か。
うん。
で、ただ、やっぱ連射が少ないのは別にいいやって思ってたんですけど、
うん、
もう一声欲しいかなっていう感じかな。
まあ、
お遊びで撮るときだけなんですけどね、うん、あの、たまに子供にジャンプさせて、するんだけど、
はい、
あの、最初の二コマは早いんですよ。カシャカシャって切れるんだけど、三コマ目とか四コマ目遅れるのかな。うん、で、やっぱり、あの、ローの一番大きいサイズで撮るとすぐバッファーもいっぱいになって
く
る
感
じで、もうちょい、もう一息、こう連射で撮れるといいかな、みたいな感じはしましたが。
まあ、それ、それができちゃったら、あの、ね、それより上のクラスがいらなくなっちゃう。
ライブリーマーク3とかだったらもうちょい行くのかな。
どうでしょうね。でしょうね。うん。
まあでもあの、やっぱセンサーがセブンのね、結構びっしりな感じの、
うん、
AF ポイント、
はいはい、
に慣れちゃったので、なんかすごいスッカスカな感じがして、ちょっとそこがセブンに慣れてしまったが、ゆえにちょっと不満が出てしまうんですが、まああの値段でフルサイズって考えるとっていうのがね、
うんうん、
あるんですが、まあちょっとスナップに使うのはどうかとも思うんだけど、非常に便利です今。
まあそれは良かったですね。
ちょっとメイン機になっちゃいそうな。
うん、ちょっといや十分じゃないですか。
うん、セブンでセブンがメインで、うんうん、サブで6持とうかなと思ったんだけど、やっぱレンズの組み合わせがさ。
うん、
使い勝手がいいのが6に2400をつけるともう本当にそれ一本状態。
まあそうですね。大体のものは取れちゃう。
そう。あの今まで僕が持ってるのが1740、2400、7200、
うん、
で、タムロンのあの一本で全部取れちゃうような
18270
だったっけかな。はいはい、で、ちょっと組み合わせをいろいろ考えてたんだけどね。
うん、
もう、なんか、セブンでタムロンの、
うん、
高倍率ズームで1台でっていうパターンもちょっとやってみたんだけど、やっぱりね、もう一つなんですよね。
まあ。
なんかちょっと物足りない感じがしてしまって、うん、で、それをやめて、今度1740を、1D につけて、2405を7につけて、
うん、
で、長玉欲しい時に7を7200に変えるとか、
うんうんうん、
そんな感じの組み合わせでやってたんだけど、それもなんかしっくり来なかったんですよ。
はい、
これが、6の2405っていう組み合わせがなんか一番、ドンピシャな感じ、
うん、
もう8割方それで取れるかなっていう感じがするので非常に楽、
うん、
で結構なかなか軽快で、
うんうん、
今のところすごくいい感じです、
うん、はい、
で撮ってて気持ちいいんですよね。
まあそう、まあ、それは言えますね。
あの、うん、まあやっぱファインダーもでかいっていうのあるんですけど、うんうんうん、結局あの 1D のガシャガシャ音が
はい、
うんざりしてたところがあったのですごい静かなシャッター音で撮ってて気持ちいいんですよね。ただ難点としてちょっと離れてると、
はい、
撮ってるんだけど撮られてる方が分かんないみたいな。まあストロボつけてればね、
うん、
だいたい基本ストロボつけてるんであれなんですけど、たまにストロボつけてないと撮られてないみたいで、いつまでもなんかピースしてる状態になって、いやもう撮ったからって言うんだけど、あえーとか言いながら言ってるので、
ね、
意外とそのシャッター音が合図になったりする、
うん、ま
あるじゃないですか。
ありますね。
うん、それがまあ静かなのは結構裏目に出るケースが今回何回かあったりしたんですけど、うん、でも先生が話をしてるようなの、真面目に聞いてるようなシーンとかだと、やっぱ静かなのも非常にありがたいし、あの、なんて言うんでしょう、ナチュラルカットみたいな、
要
は気づかれずに、撮りたい時にも非常にいいですね、
うんうん、
いや、大満足です。
はい、よかった。
コストパフォーマンス高いんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、あれはどうですか？なん、あの最初ほら、マルチコントローラーがないのか。
あ、まあね、慣れません。未だに、
そうなんだ。特に 7D と一緒に使っちゃうと、
うん、
7D はマルチコントローラーで、うにょうにょってやるんだけど。
うん。あれがやっぱり慣れないのと、やっぱそのプレビューでパッと見たいときに、イラッとしますね。うん、プレビュー出して、拡大ボタンを押して、みたいな。
ああ、はい。
クッションあって、で、あのダイヤルで拡大縮小は意外と早くていいなっていう感じはしたんですけど、
うん、
やっぱりボタン連打するよりはこっちの方がスマートかなっていう気はしたんですが、あのプレビューのあの再生ボタンを押したらもうそのまま入ってくれればいいのに、その拡大縮小モード
で、ね、そうなんです、
それがイラッとしてしまいますね、
うんうん、まあ、あれはどういう考え方っていうか、ボタンの数とかそういうのがあって、そういう風にしたのかもしれないけど、なんか今までのとちょっと違う。
ね。ね。再生した瞬間にもうその拡大縮小できるモードになっていればいいんですけど、虫眼鏡をもう一回押さないとそれができないっていうね。
まあちょっとニコン風な感じがしないでもないです。
ああ、ね、ニコンだよ、あんな感じの。
まあ、確かそうだったような気がする。ギス筋とかがそっちの方、そっち寄りなのかもしれないんですけどね。
うん。
うん。
なんか、あのダイヤルは、ダイヤルでの拡大縮小っていうのは思ったより、あ、いいかもっていう風な感じはしましたが、うんうんうん、
はい。
で、拡大して、その、今までだったらスティックみたいなので、右左してたのが、十字キーになっちゃってる。うんうん、っていう部分、その十字キーになっちゃってることに関してはそんなに抵抗ないかも。
あ、そうですか。
うん。うん、そこら辺は比較的慣れたかなっていう感じはするんですが、やっぱりワンクッションあるっていうそこが、
うんうん、
ちょっとね、
うん、
っていう感じがしますね。
はいはい。
で、このバタバタ期間、その 6D をなんか、気持ちよく使っていたらですね、
はい、
トラブルも同時に発生しておりまして、
あれ
、また焼けちゃいました、580。
あ、そんなに、そんなに使っ、
ストロボの、
そんなにあれしてんの
、途中でね、光ってるかどうか、なんか、
うん、
こう、撮ったやつを見ると、発光してないかのような絵なんですよ。
うん。
で、あれとか思って、もう一回やって、で、もう一回見てもダメなんですよ。はい、でも子供たちに光ってるか見ててねって言ってパシャってたら光ったよとか言うんだけど暗いんですよ。
ああ、光量が安定しない。
そうそうそうそ
う。あ、僕もこの間それで発光を変えることになりましたけど。
うん。
うん。でも僕の場合そんなに頻度ないな。
あ、そうなんだ。あれいつでしたっけ？やっぱ1年
前。でも1年前くらい。
なんかな、
そんな感じだったような気がする。
やっぱり1年ぐらいで変えないといけないのかな、う
ん、いやー、なんかそれ早いな。で、まあ、そのどのくらい撮ってるかによるんですけどね、そのね、
うん、でも基本ほぼ全部ストロボ焚いてるけど、
うん、
でも去年とかぐらいに比べると、なんでだろう、バウンスさせる数は減ってるような気がする。
あ、
まあ、直当てでとにかく発光はすべてほぼ発光させてる感じなので、ノンストで撮る、ノンストロボ焚かずに撮るっていうのは稀なんで、ほぼ焚いてる状態。
で、まあ日中シンクロ多いとどうしても発光時間長くなってるので、それだけ負担はかかるかもしれないです、ね。発光管理。
ね、なんか1年ぐらい、いや、その症状が出た時に気づきづらいんですよね。前の時も言ったんだけど、
はい、
もうダメですよマークかなんかつけてほしいんだけど変に発光してくれたりとか、あ、
うん、
まあ、全くつかない時もあるしみたいな感じでね、なんかもうちょっとこうなんとかならんのかなあれみたいな、
あ、
なんか あと50回ぐらい光ったら僕ダメかもみたいな なんかちょっと予告をつけてほしい。
ああ、でもね、あの、そう、予告っていうか、後で気がついたんですけど、うん、あの、やっぱり光量落ちてくるんですよ。
はいはい。
で、今度今新しくしたわけでしょ？あの、発光管を。まだこれからするのかな？
これから。うん、
あで、新しいやつの光量を、うん、あの、まあ、ストロボ光を測れるメーターで、物質計で測っておくといいと思います。
へ
ぇー。あの、僕は2台使ってて、だんだん、差が出てきたのね。
はいはいはい。
で、あ、これきっと古いっていうか、型式が580と580-2だ。
はい。
なので、580の方って、古い方ね、
うん。
で、あれもしかして、こういうの違ったっけとか思って、あるいはちょっとレンズが焼けてるから、
うんうん、
その分これ落ちてんのかなと思って。たんですよ、
うんうん、
で実際測ってみたら、
うん、
こう4分の1絞りぐらい違ったんですね。でそれが徐々に差が開いてきて、
うん、
あこれも2分の1絞りぐらい違うわとか思って、
うんうんうん、
あの同じこういう距離からこう発光させて測ってみた
んですけど、うんうんうん、
でそうこうしてるうちにその古い方はまあそれから半年ぐらいでダメになっちゃったんですよね。
あでも4分の1とか2分の1ぐらいになってから半年ぐらいの猶予があるんだ。
うん、あまあ僕の場合ですけどね。
うん、
だから気がついたのが、春とか、春だったかな。まあ春じゃないな。去年の秋ぐらいの集合写真とかで、
うんうん、
2台使うと片方が要するに暗くなるっていう。
うんうんうん
変だなと思って、うん、同じ、発光量をね、固定で使うので、
うん
まあ、フル発光なの、フル発光ね、
うん、
で。フル発光で撮ってんだけど、片方は明るくて片方は暗いっていう、そういう症状が出てきて、
うん、
光量を合わせようと思うと、絞りを変えたりしなきゃいけなくて、ね
うんうんうん、
で、あ、そういうことかって、こっち光量落ちてきてるんだと、こう、の天気に思ってたんですけど、
うん
まあ、大体半年ぐらいしたらダメになっちゃったです。
ねえ、そうか。
まあ、とりあえず直した時に一回光量を測っておいて、
うんうん、
それで、大きめ目安にしておけばいいのかも。
うんうん、え、あれは露出計あればできるの？
あ、うん。ストロボ光の測れる露出計があれば、
うん、
まあ、自分ちのこう、まあ、直当てでいいので、距離、あんまり近いとはちょっと測れないんですけども、
うん、
2、3メートルの距離に露出計を置いておいて、
うん、
直にバシッと、
うん、
フル発光で、
うんうん、
当てて、で、その光量を測っておけば。
うん、
うん、
俺の測れたかな？
でも、測れるんじゃないですか。ストロボを使ってなかった。大型ストロボを使ってなかった。大型っていうか、ジェネレスルを。
あ、ジェネのは使ってない、
うん、あ、使ってないんだ。
うん。
あ、ジェネっていうか。
いや、モノブロックのやつは一度使ってましたけど
ね。
う
ん、はい。
うん。
その時は露出どうやったはずなんですか？
一応露出系はあるんですけど。
はい。
じゃあ、でもストロボ光を直に、その、ストロボの光量って測るの、
はい、あ、いや、ただ別に、絞り値を、感度を
見てっていうこと、
うん、そうそうそう。
そういうことか。
絞り値を見ればいいんですよ。うん、まあ感度も適当に、まあ100なら100にしといて。
うんうんうん。
で、ある一定の距離から、光当てて。
あ、そっかそっか。
その時の絞り値を覚えておけば。
そういうことね。
うん。だんだん、光量が下がっていけば絞り値が、ちっちゃくなっていく。
うんうんうん。そうか、それをやっとけばいいのか。
うん、思います。まあ、今度新しくなった時に。
うん。
うん。
ちょっとやってみようかな。
はい。もし、まあ、手持ちに何台かあれば、
うん、
同じ条件で測っておいて、
うん。
ばらつきとかわかるし。
同じのがないんだよね。
ああ、うん。まあ、でも、これ、片口上は多分一緒じゃない。5082と、新しいのはどうなんだ？新しいやつの方が新しい。 声量やっぱ大きいんですかね。
ああ、うん、
まあそれの差も見といた方が、
なんかまあでも見といた方がいいかもしれないですね、うんうん、そうなんですよ。だからとりあえずそう、ね、430と63、今のやつ630だっけ、
はい、はい、そうなんでしょうか、
があるんだけど、はい、なんかとりあえずそれがあったからなんとかなったんですけどね、うん、またそれ買ってなかったら4301台状態だったと思ってちょっと冷や汗だったんですが、はい、まあちょっとそんなトラブルもあり、なんとかやっておりますが、
うん、
今週は小ネタカメラ関係、
はい、
いろいろとお話をしていきたいと思います。
はい、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずはメール、これ、はい、もう随分経ってたよね、きっと、ね、
そう、申し訳ない、
はい、ぐっちさんからいただいております。皆様こんにちは、田植え真っ最中のぐっちでございますということなんですが、これ多分配信する子には終わってんじゃないかっていう気もしますが、こちらは寒くなったり暑くなったり、春夏秋冬が1週間で訪れた感じがしますと、
はい、
毎日朝と夕方欠かさず水の見回りの際に、6D と同行して撮影をしておりますが、はい、まだ記録的写真から抜け出せない今日この頃ですと、
はい、
近々パンケーキレンズがか 50mm の安いやつでも買ってみようかなとか、どうやらシノゴに EOS のアダプターがあるらしいので買ってみようかなとか、はい、誘惑が多くて困っております
、
今回もネタ的メールで申し訳ありませんが、写真カメラ絡みの記事はなんとなく見てしまいますということで、
はい、
楽しい人間が多い世の中ですなということで送っていただいたのが、
はい、
世界最長旅行3年間シャッターを開け続けた写真、
はい、っていうのはこれは何だっけ、他のサイトにアップされてまして、
はい
はい、
これなんかこれじゃない写真を見たことがある、
ね、あ、そうなんですか、うん、僕は初めて初めて見たですけれども、うん、日付を見ると1997年から1999年と書いてあるピンホール写真とかあって、いやこれフィルムって書いてあるのがまだびっくりなんですけれども、
うんうん
うん、フィルムってそんなに長い間録音し続けてくれるものなんだなと、
うん、
ちょっとびっくりですね、
うん、6ヶ月間ですもんね、
うんうん、そうですね、普通長時間旅行って言っても何時間っていうかあれですね、うんうん、あといくらピンホールとはいえ浴室オーバーにはなってしまわないんでしょうかっていうのはあるんですが、うん、まあでもできてるんだからすごいやと思う、びっくりします
ね。太陽だか月だかの奇跡が映ってたりね、
うん、はい、なんとも言えないへんてぼりな感じが、うん、一応特殊な方法とか書いてあるので、多分いきなりやってもできないんだろうと思うんですけど、
まあそうですねっていうかでも、はい、どうなん、その長時間空けたから、
うん、
平ぐらいにしかなんないような気がするんだけどな
まあ撮るものによりますよね、
うん、そうそうそう、
やっぱりそれは自分面白く撮るのがあれば、
うん、この
永遠になってしまうのもあるかもしれない
自分たちの町だ、いやでもそれでもな、
うん、なんかこれ建物が建っていくような感じとかね、ありますよね。
あ、はいはいはいはい、うん、
この工事中みたいな感じで薄いぼんやりとなんかできつつあるっていうのが映ってるとかね、うん、不思議な感じの、
うん、
うん、あります、
うんうん、まあなんか、うん、まあすごいなっていうのもあるんですけどいやでもだからといってこの写真に何かを感じるかというとあんまり感じるものはないかなって
なんかまあ多分もっと大きなこうプリントだと面白いんじゃないかなと思いますね。どうしても画面で見ちゃうっていうのもあるので
、
はい、
まあ、
じゃあありがとうございます、
はい、でこれ続いてが、富士フィルムのホームページ、
はい、
撮ってもいい人、
はい、
いい大人の写真マナーだそうです。
はい、はい、高野ブックさんからご推薦を受けまして、
うん、
面白いですよというので、
うん、
見てみたら確かに面白いというか、うん、なんというかっていう、うん、口あんぐりみたいなところがいまして、こう富士フィルムが写真の、まあ、撮影のマナーの啓発のページと言ったらいいんですか、うん、っていう漫画付きっていうイラスト付きで、
うん、
はい、撮ってもいい人とは、写真撮影に夢中になりすぎて周りの方に迷惑をかけていませんかみたいな、まあちょっと耳が痛いかもしれないんですけど、自分と限ってそんなことはないと思ったあなた気づかないうちに迷惑をかけているかもしれませんよということで、まあこう本当に初歩的なマナーみたいなことから、それはないでしょ
う
みたいなすごい事例まで揃ってるんですけれども、
うん、
はい、まあイラストがまたちょっとこう変なんて言ったらいいんでしょう、こう面白い漫画で、
うん、
これもちょっと好きなんですけれどもね、うん、こういうノリもで、いくつかこれはというのが真面目にこうこれはやっぱり気をつけなきゃねっていうのもと、うん、それはないでしょうっていうのをちょっと挙げたんですけれども。うん、はい。まあ、最近特に流行ってる、まあ、ブログとかで上げるの、
うん、
商品とか料理の写真撮るの、お店でね、
うんうん。
うん。で、それは OK かっていう話が、まあ、ありまして。
うん、
で、やっぱり当然のことながら、その、お店の商品となるものは、むやみに撮影しないように気をつけましょう、というふうに書いてあります。
うん。
うん、結構、普通に撮る人は多いような、気がしますよね。特に、まあ、カメラ構えるっていうよりは、携帯とかスマホで撮ってる人が結構多くて、
うん、
まだ僕、神保町にずっと行ってた時に、近所の本屋さんとかで、
うん、
よく行ってたんですけれども、うん、こう、新刊本とかダーってこう、山積みになってたりするじゃないですか。
うんうん、
なんかちょっとピラミッド風に付いたり、ポップが面白かったりとか、
うん、
するんですけど、結構携帯で通りすがりにパシャッと撮ってる人が多くて、
うんうん、
まあそれはそれでお店にとっては宣伝になるっていう、そういう釣りもあるのかもしれないんですけど、
うん、
なんかちょっとやっぱり気になるっちゃ気になる行為ではあるなと、
うん
うん、思いました。で、まあ商品というのはお店にとって我がこのようなものというようなこと書いてありますし、あと食べ物屋さんも特に、いっぱい撮る、僕も撮ることもあるんですけれども、
うん、
なんか、撮ると店の雰囲気が台無しになるようなお店っていうのがやっぱりあるじゃないですか。
うんうん
うん、だからそういうところで撮る人も、まあそんな高級店は、いかないんですけれども、場合によってはそれやめてっていうこともあるかもしれないので、うん、
料理はね一箇所だけ俺通らないでっていう、
あ、
なんか有名、それは有名らしいんだけど、
はい、
写真を撮影禁止みたいな、 言ってる感じのお店はありましたね。
はいはい、なんか貼ってあったりするんですか？
貼ってあったかな、貼ってあったかどうかちょっと覚えてないけど、もうカメラぶら下げて入って、まあ、常に持ってたりするじゃないですか。ぶら下げて入ってたら写真は撮んないでね、みたいな。すげえ愛想の悪い店で、二度と来るかとか思いましたけどね。
有名って、
なんかそれは結構そういう風に言われるっていうのが有名。
あ、言われるのが有名
みたい。
店の料理が有名とかじゃなくて、
その店の料理が美味しいとかまずいとかじゃなくて、その写真を撮るなって言われることが有名みたいな。
なるほどね。うん。まあそれ観光地でもありますよね。京都でも僕一回言われたことあるし。
あ、そうな
の。うん。なんだっけ、三年坂だったか五年坂だったか忘れたんですけど、うん、こう、まあ確かに、あの辺って、こう、どこ撮っても写真になる。まあ、お土産屋さんの中でもちょっと、こう、古い、
うんうん、
外観がある建物で、
うん、
背景にしようかなとか思って、
うん、
撮ろうと思ったら撮らないでくださいって言われたらすいません。
うん、
あと、うちの、まあ、近所の川越でも、川越のお店でも、店の軒先取らないでくださいって書いてある。
ああ、ありますね。
が貼ってあります。
うん、見たことあるわ。
っていうのがで、それでも取ろうとしている。で、まあ、それに気がつかないのか気がついて取ろうとしているのか。
うん、
まあ、こう、写真、なんて言うんでしょう、写真教室というか、カメラ団体があるじゃないですか。うんうんうん、おじさんとかおばさんとか。うん、で、その人たち、その人たちに店の主人が取らないでと怒ってましたけど、書いてあるって書いてああって感じなんですけど、うん、最近ちょっと気になるのは、綾瀬はるかさんが出てる、うん、確かルミックスだったと思うんですけど、
うん、
コマーシャルやってて、
うん、
で、まあ、場面としてその明確にこれが店だとかいう感じではないんですけれども、うん、なんかこうインテリアというか骨董というかそういういろんなものがおしゃれなね、
うん、
ものがいっぱい並んでる部屋で、
うん、
蝶の標本があってね、
うん、
その標本を飾ってあるんですけど、それを撮って、
うん、
それを携帯電話に送るっていう場面があるんですけども、
うんうんうん、
あ、これまさにそれだなとか思って、
うん
うん、なんか全体的に旅に行ってその周り旅というか街とかでいろんなものを撮ってますっていう感じなんだけど、うん、明らかにこう室内が個人のあれじゃなくて、まあもしかしたら展示博物館みたいなような展示なのか、
うん、
あるいはお店なのかちょっとわからないんですけども、
うん、
もうこれやられるとちょっと困るだろうなっていうのはありましたね。
うん
うん、そういうの全体的に抵抗というかそういうのがない、ないというか、
うん、
もうなんか、もう特に携帯電話とか、あるいはミラーレスとかだとすぐ撮れちゃうので、
うん、
っていうのはちょっと気になる。
うん、
とは気になる。あと、ここでおかしいのは、服屋さんの試着室で、写真撮影大会とかいう事例がありまして、
うん
うん、そんな人いるのかっていうのがあるんですけど、
うん、
ここにわざわざ書いてあるってことは、そういう人がいたということなんでしょうかね。
うん
うん、試着室にこもって勝手に撮影会を開催しないこと。
うん、まあ、撮影会っていうあれじゃないにしても、うん、結局それ来て、
うん、
撮ってみて、
うん
うん、っていう人はいるんじゃないですか。
ああ、まあ、ブログとかに出すってことだから。
で、結局それで買えばいいんだろうけどね。
うん、
買わなかったら、
うん、
っていうのは確かにお店としては問題だよ
ね。うん、まあ、そうですね。うん、ショーウィンドウとか撮ってるとやっぱり言われます。
うん。
うん、まあ、青山みたいなところとか、モツサンドとか。
うんうん、
で、ショーウィンドウを撮ってると、なんで撮ってるんですかみたいな。
へ
ぇ、うん。それ実際に僕も経験があるんですけど、なんか課題で、まあ学生時代なんで、もう10年前なんですけど、
うん、
課題で、その、青山の街の雰囲気を撮ってくださいと、
うん。
あ、ショーウィンドウかっこいいなと思って撮ってたら、
うん、
撮らないでくださいって言われたこと
が、うん
はい。結局ね、あれショーウィンドウの、 まあ、一つの著作物なんですよね。
うんうん。
うん、で、まあ、商品だけじゃなくて、そのショーウィンドウを作る仕事がある
ん
です。うん、当然あるんですけども、うんうん、まあその人にとってみれば、それを真似されるのは非常に、困るっていうかね。
うん
うん、自分の制作物なので、
うん、
いろいろ工夫して、商品だけじゃなくて、それ以外の小物ね、
うん、
とかも自分で用意したり、作ったり、うん、あるいは作ったりとか、やってるので、
うん
まあ、そういうものを勝手にコピーされても困るっていうことが。あるらしい、
ね。なんかでもなんかが、その、なんて言うんだろうね、そのさっきの試着で言えば、それでこう、その自分が着て写真を撮るとか、
うん
うん、っていうのはすごく NG っていうのはわかるけど、うん、例えば、まあそのさっきのお店の中で、例えば、一枚一枚こう広げて、写真撮ってってみたいなのやっぱおかしいかなとも思うけど、うん、そのショーウィンドウの写真を撮るなっていうのはちょっと微妙な気がするけどな。
うん、いやまともに撮るとやっぱり言われるとは思いますけどね。うん、そのショーウィンドウをそのものをまじまじ撮ると、
うん
うん、まあスマホぐらい撮ってる分には別に何も言われないと思いますけど。
うん
うん
うん、
カメラ出して撮ってたと。
なのかね。
うん、
いや、でもそれはその、なんて言うんだろう、その写真を、まあ、スノーさんが言ったみたいにかっこいいなとかさ、うん、なんか惹かれるものがあるから撮るわけで、
うん、まあそう
なの、ね。それデザインした人がそこまで気にしてるのかなっていうか、
あ
それで撮ってもらったら、とかそれで例えばブログとかに上がってこれかっこいいよねとかって言うんだったらさ、うん誹謗中傷のために撮る人がいるんだとしたらまたあれだけど。
ああ、でも、ね、看板とかって、
うん、
パクリがすごく多いって話があって、そういう仕事があるっていうのを聞いたことがあるんですけど、
うん、
看板のデザイン。
はいはいはい。
うん、いろんな看板を撮っていって、
うん
で別な看板屋さんに売るって。そういう、そういう話を聞いたことがあります。
うん、いやでもなんかそれはそれでもうやっちゃえばっていう気も、
まあ、
やっちゃえばっていうのは、なんかもうそこで負けてる感があるじゃん。そんなの、うん、コピーしたような看板立てる時点でさ。
どうなんでしょうね。
コピーした看板立てる時点であんたの負けよっていう感じ。
まあね、そう、どういうデザインになるかは別に。まあ、例えばラーメン屋さんでもなんか似たようなラーメン屋さんの看板が多いのはそのせいかもしれないな。
あなんかなさあ、その料理の写真撮るなって言ったとこもそうなんだけどさ、
うん、
特に料理は、どうだろうな微妙な。その時点でお金払ってるか払ってないかっていうその時点では払ってないからねっていうのはあるけど、でもそれはもうお金払う前提で注文して食べるわけじゃないですか。
うん、
それを取るなっていうのもね、っていう気をするし、うんうんうん、まあその商品、例えばそれで写真を撮って満足して帰っちゃうみたいなねさ、
うん、
そういうものに関しては確かに微妙だなっていう気もするけど、うんうん、なんかここら辺微妙だね、
うん、
確かにその商品って関してはその自分のものになってないものを取るっていうのは、
うん、
多分 NG なんでしょうねきっとね、
うん、そのまあそうですね、ああ商品服とかね、
うん
うん、展示してあるものと、ね、展示っていうかね、うん、まあそうですよね、うん、まああと他のお客さんがいるところでってなると。
その、あからさまにね、ちょっと、取るからどいてとかいう話になっちゃうと、もうそこは違う気がするけど、うん
はい
うん、なんか、うん、難しいね、
うん。うん。まあ、誰でも気軽にオンラインに載せてしまうっていうのもあって、
うん
うん、どういう影響が出るかわからないっていう、そういう心配もあるのかもしれないですね。
うん、
お店からしてみるとね。
で、なんか結局宣伝になるようなことだったら OK であって、みたいな、そういうところで。
ああ、まあ、
どうなんか俺は嫌なんだよね。
どうなんだろう。そう、ダメっていうところは、全部コントロールしたいから、 そう、不特定多数はいらないっていう、
うんうん
う
ん、
そういうことかもしれないですよね。うんうん、あのちゃんと、全、あの、それ、撮ってる人がどういうふうにそこを紹介するのかし、わからないでやられるのは嫌だっていう。
うん、
まあ、ね、ほら、食べログみたいなとかで、あの、否定的な意見で書かれちゃったら、
うん、
すごい、あの、マイナスになっちゃうじゃないですか。
うん。
うん、で、どなたはそれは、あの、その人の味覚に合っていないだけ、かもしれないけれども、
うん、
それを読んだ人って実際はその味がわからないわけだから、
うん、
どうしようかなって迷った時に、ね、やめちゃうかもしれないっていう。
あ
まあその、写真云々じゃなくてっていうところでちょっと気にはなるかなと。
うんうん、なんかね、そういうところがこう、ピリピリしてるのが嫌。っていうかそういう風になっちゃってるのはやっぱそれまでの
人
のマナーっていうことだとは思うんだけどね、そういうものの積み重ねでそういう風になんかピリピリしてる感じっていうのはすごい嫌だね、なんか気をつけなきゃいけないなとは思いますけど、
いいですね、
うん、
はい、であとまあよくある運動会ネタなんですけど、学校ネタまあ当然っちゃ当然なんですけど、前にこう運動会とかで前に出て撮影するのはやめましょうって、ね、うん、前に出てっていうのはもうすでに人がいてそこで撮影してるのにその前に立ちはだかってしまうのはやめましょ
うん、
という、まあ当たり前っちゃ当たり前だ。
これでもね、
これがね、これ前々がおかしいんです
よ。これをね、しなくちゃいけない時があるんでしょ。
ん？
これをしなくちゃいけない時があって。
ええ。あ、仕事で？
そうそうそうそう。あの、もう、ゴール、
はい、
ゴールの、どんつきのところにもう、カメラいっぱい並んでるわけですよ、
はい。
で、それまでコーナーとかね、いろんなところで撮って、で、ゴールするときにはそこの前にちゃっかり座って、みたいな。すげえ嫌だなと思って。
まあ、でも写真屋さんだからしょうがないし。
ね、あの運動会の写真で嫌なのが、やっぱそうですよね。あのやっぱりカメラマンいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
あのね、ご家族カメラマンがいっぱいいる中で、はいはい、なんか一番いいとこ撮ってみたいな、なんかすごいこう心苦しい感じをしながら撮るのが何とか多く嫌いですけど、まあでもこれはでもそうですね、なんか、
うん、
うん、周りを見えないというかね、
うん、
まあ必死なんでしょうね、
はい、ですごい驚いたのが、
うん、
まあ、運動会で我が子を勝たせたいがためにフラッシュで他の子をこう威嚇するのはやめましょうみたいな、そういうのがあって、そんなことあるのかっていうのが、
うん、
ちょっとびっくり仰天なんですけれどもあのわざわざ富士フィルムにこう書いてあるのは、これは釣りなのか
。
ちょっと、あの、そんなのあるわけないでしょうって突っ込まれたいがために書いてるのか、本当にそういうことがあったから書いてるのかっていうのが、でも、ありそうな気もして怖いなっていう。
あれ、さすがにそこまでひどいのは見たことないけどね。
うん。今何なんでしょうね。釣りなんでしょうかね。
まあ、あとはなんかこう、なあ、あの、そこまでしなきゃいけないのかっていう気もするけど、なんかもうちょっとルール決めちゃえばいいと思うんですけどね。
うん、まあそう、ね、
そのゴール地点の、
うん、
もう一番最後に走るような人の親が一番前にいつまでもずっといるみたいなパターンもあるわけじゃないですか。
うん、
だからもう親もあそこに、子供と同じ順番に並んで、子供がゴールしたらすぐどこみたいな。
うん、
なんかうまいルール作ればいいのにな
と思うんですけど、どうなんでしょう、もしかしたらそれ親切で人の子を取ってあげて、あのメールで送るからとかいう、そういうこう写真屋さんにとっては非常にありがた迷惑というか非常に迷惑な人とかいるのかもしれない
です。どうなんでしょうね、まあねでもね、まあ撮りたいのもあるしっていうのはあるけど、なんかもうちょっとこううまくスマートにできないもんかなってよく思いますけどね、はい、見てると。
まあそうですね。まあもうわざわざストロボを光らせるやつとか、その、サッカーでレーザーを当てるみたいな、そういうやつとかいるのか。
ありましたね。
それの運動会版があったらすごい怖すぎるとか。っていうのがありました。
そんなことして勝った子供の気持ちを考えましょうみたいな。
そうですね。はい、うん、まあ、あとね、いろいろいくつかあるんですけど、まあ割とこれを真面目に気をつけなきゃなっていうのが、夜景の撮影のマナーっていうのがありまして、うんうん、まあ夜なんだからこう寝静まってるところも多いし、こう話し声とか気をつけてねとかいうのもあるんですけど、まああとイチャイチャしてるカップルを撮らないとか、これも面白い、この漫画は面白いとか思って、あのこうイチャイチャしてるカップルを撮ってもあなたの精神は戻ってきませんとかって書いてあるのが非常におかしかったんです。で、ひとつき、あのやっぱり気をつけなきゃいけないのは、荷物とか三脚で、まあイルミネーションみたいなところでドカンと置いておくと、あのこう通行人が、あの引っかかって、あの倒れたり倒したり倒れたり、そういうことがあるので気をつけましょうと、ということですね。まああんまりイルミネーションとか撮りに行くは行ったことはないんですけれども、確かにね、自分で引っかかったりしますね。あの足元に置いといて、ということなので。気をつけてくださいというようなことを書いてあります。で、あと、なんていうのかな、あの、ちょっと富士フィルムさんには苦情を一つ言いたいですけれども、あの、どれだっけな、多分あとな、ウェブ掲載でのマナーというところに、確か、ウェブ掲載でのマナーだったかな、何やったっけ。どこにあったんだ、
巫女さんとの撮影、
巫女さんとの撮影、あ、そうそうそうですね、巫女さんとの撮影っていうところに、あのいくら巫女さんが綺麗だからといって勝手に撮るのはやめましょう、まあ、あの一種の、さっきのねお店の話と同じなんですけど、でなんかここの言葉が変で、しかし、あの、ゆこさんもお仕事中ですし、ということで、しかし、心のフィルターに焼き付けておくのは OK です、とかいうか書いてあるんですけど、これ、心のフィルターってなんじゃこりゃっていうのがありまして、富士フィルムだからっていうか、ここ、国語的にもね、心のフィルムだろう。焼き付け、フィルターは焼き付けるもんじゃないし、っていうのが非常に引っかかりまして、フィルムの候補は一体何やってんのっていうのがありますね。ここにちょっと君違うよって、ここのライターさんになり制作した人に言わないとって思うんですけれども。なんか、まあ、フジフィルムはフィルムを捨てたのかっていうのが、これで、ここで、あの、分かってしまいましたっていうのが、あれなんですけど。あ、初詣、初日の出の撮影マナーかなに書いてあります、書いてありましたが、ちょっとびっくり。
経典つけるんだ、フィルジフィルムみたいな。
しっかりしてください、富士フィルム。
まあ、でもこれは、ね、メーカーとしてこういうのを、まあ、ちょっと微妙なのも多いけどな。
いや、今更これ言わなきゃいけないのかっていう。
まあ、でも、それだけひどいっていうことじゃないですか。
これ言わなきゃいけない、言われなきゃいけない人っていうか、これ読まなきゃいけない人は絶対読みませんよね、こんなところ。
多分ね。
で、真面目な人が読んで、なんじゃこりゃってびっくりするっていう。そういう、なんかギャグのようなホームページができています。ああ、一つ見ていただいて。見ていただいてっていうのも変ですけれど。富士フィルムさん、この、心のフィルターはフィルムにだけ、フィルムに、心のフィルムに、直しましょう。お願いします。感じです。
まあでも本当にね、これ、ふざけてこういうふうに書いてるっぽくしてるけど、実際でも、いるんだろうなっていう。あるじゃないですか。
そうですね。鉄道撮影のマナーとかもちゃんとあるんですけど、それはまあ、本当 こ、今までいっぱいある事件が全部ここに網羅されてますねっていう。
なんか、ね、なんで、桜の木折るとかいうのをね、前に話題にしましたけど、実際こういうふうにふざけてやってるけど、実際こういうのがあるからこういうふうに作ってるっていうのもあるんでしょうからね。
まあ、YouTube に上がってる画像とか、すごい恐ろしいですもんね。あの、なんか、なんとか列車最後ですとか言って。こう、罵声というか、怒号というか、そこに入るなとか、そこに立つなとか、ストロボ使うなとか、もう、すごい大騒ぎになって。
まあ、でもね、こういう、なんかこう、まあ、いえって思うけど、なんかこう、ちょっとしたそういった行き違いで、その周りの人の気分を害したりとかね、そういうことがあると、どんどんこういうのが締め付けられていくというかね、カメラ持ってるだけで、白い目で見られるようになってしまうんじゃないかという、ちょっと恐ろしい感じがするので、まあ注意は
しですか、ね、
はいね、なるべくこう気を使って、まあでもあんまり窮屈になるのもね、何にも取れなくなっちゃうじゃんみたいな、
まあそうなんですけどね、
感じもするので、ね、本当にこういうマナーを守って写真楽しんでもらえればなという気がいたします。
はい、
まあ、ということでちょっと富士フイルムさんのサイトの方からちょっと、ネタとしてみました。はい、では今週の、みんなのワークショップ曲を借り、はい、いきたいと思います。はい、みんなのワークショップ曲借りです。今週、さらっとですかね。
はい、そうですね。
さっき、
はい、心のフィルター
心に焼き付けるものとして挙げておりましたフィルター。今週はこれでいきたいと。
はい、そうですね。
はい。
はい。他にネタが思いつかなかったので、ああ、これでいこうと思って。富士フィルムさん、ありがとうございます。感じなんですよ。じゃあ、そろそろその、じゃあ、フィルターって焼き付けるものなのかっていう話なんですけれども、まあ、辞書で引けば、まあ、何かを、こう、ろ過する。ろ過をするというのがフィルターです、
うん、
ということで、まあ、物質でも、あるいは情報でも、こう、いろんな意味で、フィルターという言葉を使われます。
うん、
まあ、ので、焼き付けるものではないと、いうことは、重々承知していただきたいと思います。で、まあ、写真の場合は、何を、その、ろ過するかっていうと、
うん、
レンズを通ってくる、通って、まあ、フィルムなり、撮像素子なりに、こう、像を、もうすぐ光を、ろ過していく、ということなので、そのろ過をする、されるものか。
うん、
光っていうのは非常に、こう、いろんな種類の、幅のある、波長のね、集合なものですから、その中から、まあ、必要のないというか、ものをろ過することによって必要のある波長の光をフィルムとか摩擦を素子で記録するっていうことです。で、まあちょっとまず基本的というか、まあフィルムの時代にフィルターって非常に発達したものなので、まあそこからちょっとお話ししますと、今あんまり必要がないんですが、UV フィルム、あ、UV フィルターですね。ウルトラバイオレット、紫外線フィルターっていうのが、まあ特にフィルムの時代は、ほとんどのカメラについていました。で、やっぱりフィルムって、紫外線の領域ですね。波長の可視光より短い方法も感じてしまうので、青空のはずなんだけど白く映っちゃうと。まあ、白黒の場合は、青空って黒く映るんですけど、白く映っちゃうとか、まあ、カラーフィルムの場合は、もっと深い青だったのに、淡い青になっちゃったと。その時は UV を感じていることで、そこの、こう、明るさが変わってしまっていると
。
まあ、そういうことで、こう、レンズから入ってくる光の中から UV、 の成分を除きます、
うん、
あのろ過するという、フィルターがそのウルトラバイオレットですね。
はい、
良いです。で、あとまあ、これもあんまり最近見ないんですけれども、
うん、
イエローとか、レッドとか、あと、オレンジですね、
うん、
OR。それから、あと、グリーンとかいうフィルターがありまして、これモノクロです。
うん、
で、生色フィルターって、色を整えるっていう言い方をするんですけれども、
うん、
この、例えば、イエローだったらイエローをかけると、こう、カラーで見ている中のイエローの成分が、明るく映る感じに、ね。
はいはいはい。
ね。で、オレンジだったら、あ、イエローの成分が逆か。ちょっと暗く映る。
うん。
R だったら R の成分が暗く映るので、うん、そういうような、こう、カラーバランス、モノクロなんだけど、一応カラーバランスを整えるっていうね。
うん
まあ特にイエローとか R だと、こう、コントラストが立つような、風景写真とかではコントラストが立ちます。
うんうん。
今言い方がまずかったな。例えばイエローだと、うん、青空がね、暗く映る。
そう。
うん。まあ赤もそうなんですけど。
うん。
で、そうすると、例えば、こう、非常に、深い青い、空の、こう、風景があるとするじゃないですか。
うん、
で、まあ、UV でもその効果はあるんですけど、より空が黒く映るので、
うん、
こう、なんて言ったらいいの、コントラストがすごく強くて、うん、空に雲とかあれば非常にくっきりはっきり映るってこと。
うん。
っていう効果があります。
うん、
はい。で、ちょっとあと G とかですと、グリーンのフィルターとかですと、
うん、
例えば、人肌とか唇の色とかが、
うん、
少し明るくするとか。
うん。
うん。まあ、いろいろ、その、被写体に合わせて、
うん。
フィルム、フィルターを変えるんですけど、
うん、
これ実はデジタルカメラにもあるんですよ。モノクロモードにしたときに、
うんうん、
Y とか、
うん、
あと G とか、まあ、カメラによって違うかもしれないんですけど、うん、そのフィルター効果が、計算されたモノクロの画像になるようになってます。
うんうん
うん、で、まあ、単純にモノクロってやらないで、まあ、例えば空がすごい綺麗な、深い色だったら Y のフィルターにしてみるとかね、コントラストを上げたいなとかいう。
うんうん
うん、で、やってみると、ただ、ノーマルのモノクロよりも、コントラストとかを調節できる。
うん
思いますので、まあやってみてください。
うん、
はい。で、さっきの次に、まあ UV の反対に IR ですね、
うん。
インフラレッド。まあ赤外線、この場合は赤外線フィルム用なので、
うん、
こう見た目ね、なんか赤黒いっていうか、ほとんど光を通さないようなフィルム、
うん、
フィルターです。
うん。
可視光が通らなくなっちゃうんですね。
うんうんうん、
で、赤外線の方だけ通るので、
うん、
ほとんど、こういう、いくつか種類あるんですけど、
うん、
本当に赤外液しか通さないやつは、見えないくなっちゃうんですね。ほとんど何も見えないっていう状態。うん、だから、撮る前に、構図とか決めといて、
うん、
撮る時につけて撮りますっていう感じです。まあ、これもデジタルカメラの場合は、ローパスフィルターにすでに赤外線フィルターがついて、
うんうん、
ローパスフィルターと一緒についていったりしますけれども、うん、まあ、デジカメの場合は特に CCD とか CMOS は赤外域に、感度があるので、
うん、
まあ、場合によってはそれを使うというカメラも昔ありました。
うん
はい、まあ、今はほとんどないですけどね。
うん
そういう、もう、ローパスフィルターっていうか、その、撮像素子についている、
うんうんうん。
で、あとですね、カラーポジ、リバーサルフィルム、
うん
まあ、カラーポジフィルムを、正しい色温度で撮影するために、まあ、ローフジフィルムの言い方なんですけど、ライトバランシングフィルターって言って、
うん、
色温度を補正するフィルター、
うん、
で、 LB の A って言ってアンバーですね、うん、あの色温度が低い方に、
うん、
赤茶色っぽくなる方と、うんうん、色温度が高くなるブルーの方、
うん、
青くなる
方
ですね。あと RGB、CMY それぞれに、の方向に色を補正する CC フィルター、カラーコンペセーティングって言うんですけど、
うん、
そういうフィルターもあります。まあこの辺は一昔前、まあ10年ぐらい前までは、本当お仕事で使うフィルターっていう感じですかね。
うんうん、
フィルムで。まあ風景とか撮る人、あるいはスタジオで人物撮る人とかも、こういうポジフィルムで使う、撮るときには色を最初からちゃんとこう光源に合わせたり、被写体に合わせて補正しなきゃいけないので、
うん、
撮影時にこういう風にしてました。
うん、
まあ、今はこれ、今言った LB とか CC は、もうロー現像で自由自在にできちゃうんですね。
うんうん、
ということです。で、まあ、デジタル時代になっても、風景関係には非常に有効な PL フィルター。
うん、
っていうのがあって、まあ、この辺は、その、ろ過するフィルターと思っていただければ。で、あとね、ろ過しないフィルターというのもある、ね。
はい。
ろ過しないっていうか、特に、まあ、プロテクターというのは、だいたい最近つけてますけれども、うん、これは、こう、レンズを通る光と同じように、うん、ほとんど反射しないように、っていうか、まあ、成分が変わらないようにできてますし、うん、あと、暗くなるだけの ND フィルターっていうのが、もありまして、これ、ニュートラルデンシティなので、
うん、
ニュートラルというのは、余計な、こう、ある成分だけ変わっちゃいますということはありませんっていう、
うん、
ことですね。まあ、自分を開けたいときとか、
うん、
まあ、例えば太陽を撮りたいとかね、
うん、
長時間旅行をしたい、
うん、
そういう時に使えます、
うん
うん、この辺はろ過はフィルターとは言いつつろ過はしないと、
うんうんうん、
あとは、まあ、特殊な効果を出すためのソフトフィルターとかね、まあ、サーキュラーとかプリズムみたいなものとかありますし、
うんうんうん、
あと日没とかなんだっけ、朝焼けっていうかね、
うん、
日の出とか、空と、地表の部分の、輝度差を、差が大きすぎて、
うん、
一つの露出時ではちゃんと映らないときに使うようなハーフ ND という、
うん、
半分だけ ND で半分はマス同士のガラスとか、
うん、
あと色がついてるやつとかあるんですよね。
あ、はいはいはい。
まあ、最初から色をつけてと。
うん、
夕焼けをよりはっきりさせる、
うん、
まあ、そういうフィルターもあります、
うん、
ということで、まあ、フィルターってデジタルになってからその UV とかそこら辺、特にあとモノクロで Y とか R とか使ってるっていうこと自体がなくなりつつあるんですけれども、
うんうん、
まあ、デジタルのそのカメラの中にすでにフィルターという形で入ったものもあり、
うん
うん
うん、
まあ、お世話にならないようでお世話になっているというのが、まあ、フィルターなんですね。
うん、
はい、
うん。フィルターはもうプロテクターつけっぱなしで、
う
ん、
はい、
なんかプロテクターもなんか人によってなんかフィルターが間に入るの嫌っていう人とかいるじゃないですか。うんうんうん、
はい、
この番組の最初の頃になんか話をしていると思うんですけど、要は直に何かレンズに対してぶつけて傷をつけるとかいうことを考えるんだったらプロテクターつけといた方がいいよっていう話があって、
うん
うん、それ以来レンズ買うとプロテクターをセットで買わなきゃみたいな僕は全部つけてますけど、
はい、
PL フィルターはね、この番組始めた頃に一回買ったことがあったんですが、
はい、
キャノンのにしてから買ってないのかな。
はい。
これはでもちょっと面白いかなと思ったんだけど、
うんうん。
使います？
あ、まあ、結構使えますね。あの、建物とか撮るとね。
へ
ぇ、うん、窓の映り込み。
あ、はいはいはいはい。
のコントロールとか、
うん、
あとやっぱり天気がいいと、あの、カメラの部分結構青くなるんですよね。
うんうんうん。
それはやっぱり PL を使うと、
うん、
あの、色をコントロールできます。そのカメラの部分だけの色を、
うん、
あの、コントロールできるので、
うん、
まあもちろん望遠鏡でいろいろやればできるんですけれども、うん、最初からね、その、色が整えられてる方が、まあ楽じゃないですか。
うんうん。
うん。っていうのだけ使います。
へ
ぇ。ね。
今 ND が欲しいんですけどね。
あ、
意外とその ND 光量を落としたいっていうのはあるなぁと思って、
うんうん、
ちょっと高いから別にいいやなんて思ってたんですけど意外とその、ね、冒頭話しましたけど、暗い時ってさ、
うん、
感度を上げてだいぶ対処できるようになってきたけど、うん、逆に明るすぎる時って
そうですね。
下げられないんだもんね。
うん、そう、感度下げられない
んで。感度10とかさ、なんかそんな感じのができるんだったらいいんだけど。だそれもあって、ちょっと ND フィルター欲しいな、みたいな。
うん、まあ、ND フィルターも、こう、すごい種類が、だんだん明るさでね、
うん、
あの、こう、ナンバーで、あれ、ナンバーは一つ増えるごとに一絞りだっけ。なんか、この間日食の時は、ものすごく ND フィルター の, あの400とか、
うん、
10万とか使ってたので、
うんうんうん、
そこは普通の ND フィルターの感覚がなくなっちゃったんですけど、まあ普通は多分 ND の2とか4とか、その2絞りとか、まあせいぜい3絞りとか4絞りとか、うん、そのくらいで足りるんだと思いますけど。
うん
うん、
なんかね、その、どれぐらいの番数が、自分が使いたいやつなんかよく把握できてないっていうのと、うん、
はい、
レンズの毛がね、
ああ、バラバラだったやつい
くつかあると、
うん、
それに合わせてとかってなると、
あ、
それで結構痛い出費だしなんで。
そういう意味では、そう、フィルターってガラスっていうイメージがあるんですけれども、うん、さっき言ったあの、LB フィルター、ライトバランシングとか CC フィルターとかって、うん、あの、まあ、ゼラチンフィルターって言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、ゼラチンじゃなくて、あの、アセペートでできてるんですけれども、うん、まあ、それまだあるんですよね。
はいはいはい。
富士フィルムとかでも出してますけれども、うん、あの、その UV の確かフィルターがありまして、
うん、
あの、その、なんていうの、シートのフィルターですね。
へー。あるんだ。
うん。あると思います。もうちょっと調べあるって言って、なくなってたら大変だ。
そしたらあれか、あの、うん、なんか四角い、
そうそうそう、
レンズの前に、こう、スライドを差し込むような、
そうですね。
アタッチメントをつけて、ね、
はい。
それで差し替えられるってこと
ですか。そうですね。それで、確かすごい細かいんですよ。
うん、
3分の1絞りとか。からあるので、あるのでってあったので、
うん、
はい、ありますね、まだ。
うーん、
リフィッター、LD フィッター、あるある。
そしたらあれだね、あ、でもそのアタッチメント自体はレンズの径関係ないの？
あ、ですね、2種類あって、
うん、
それが高いんですよっていうか、今でも売ってんのかな。あの、富士フィルムで言うと、3インチって言って 7.5 センチの四角の、
うん、
あの、と、あと10インチか、
うん。
で、10センチのやつがあって、
うん、
でかい広角系のフィルター、あの、レンズだと、
うん、
そのでっかいフィルターを前につけるか、
うん、
4インチのね、そのキャノンだとフィルター、ゼラチンフィルターホルダーってあったんですけど、あれなんか、僕はまだ未だに持ってますけど、
うん、
結構な値段するんですね。1万円ぐらいしちゃうんです
。そうなんだ。
うん。あ、で、でもね、確か1740とかは、
うん、
フィルターをレンズの後山の方につけられるように、ホルダーがついてるんですよ、確か。
後玉につけ
る
の？
うん。フィルター系はでかいやつは、
うん、
まあ、例えば魚眼レンズとか、
うん、
超広角になると、うん、前にフィルターつけても、蹴られちゃうんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。なので、後ろにつけられるような、ホルダーがついて、あ、1740、ちゃんとついてるわ。
そんなのついてるっけ？
うん。で、リアキャップ外してみると、わかりますけれども、
うん、
なんか、挟めるようになってます。
へぇー。なんとも思わず使ってた
か。はい。もう昔はこれでやってたんですよね。どうしても LB とか、使わなきゃいけないとき、前につけちゃうと、
うん、
まあ、10インチでつけてもいいんですけど、
うん、
10インチ何枚も持ってくの大変なんで、
うんうんうん、
で、後ろにつけちゃう。
へ
ぇー。っていうのがあります。
それは知らなかった。
はい。
でも着脱するのに一時レンズ外さなきゃいけないっていうのはちょっと微妙な感じもするね。
まあ、それはしょうがないんじゃないですかね。うん。うん、あとは超望遠レンズあるじゃないですか。でっかいやつ。
サイフォーマーとか。
はい、うん。うん。もっとでかいやつ。あれはフィルターがレンズの途中に入るようになってますよね。ちっちゃな口径のフィルターが。
キャノンのやつも？
うん。
へぇー。知らなかった。
落とし込む形で。
はいはいはい。うん、
確かあったと思う。あるはずです。使ったことないのであれなんですけど、ね。うん。こう。確かガラスフィルターだったかな、なんか光景のちっちゃな、
うんうん、
ガラスフィルターが入るフィルターが用意されていたと思うんですけれども、今どうなんでしょうね。
うん
うん、
なるほどね。いや、ちょっとね、ND 欲しいんですけどね、
はい、
高いんですよね。
そうそうそう。特に光景がでかくなるとすげえ高い、
一番多いのが77なので、
はい、
多分えらいことになりそうだなみたいなちょっとあれなんですけど、でも ND フィルターぐらい持ってないとなと思ってね、ちょっと頑張って買わなきゃかなとは思っておりますが、
うん、はい。あ、そうです。サンニッパーとかはさっきの話ですけどフィルター系差し込みで52ミリのフィルターが、
そう、専用のフィルターなの？
はい。
専用のフィルターなの？
あ、52って書いてあるから、普通のフィルターが枠に入れてガチャンとはめ込む感じですね。後玉に近い、後玉の後ろになるのかな、超望遠だと。
うん。
うん。そういうのか。エビレンズのカタログ見ると、書いてあります。用意されてるの。わかりますけど。
なるほどね。
あと、ドロップインゼラチンフィルターホルダーっていうのもあって、
うん、
素通しの枠になっていて、そこに自分で必要なフィルターを入れられますよと。
うん、うん。
うん。というのもあります。はい。まあ、これを使う人はかなり特殊な撮影になるかな。
まあ、ね。
まあ、ND は、ポートレートで使う人はいるかもね。
うん、うん。
望遠レンズ。まあ、3ニッパで。3
ニッパでポートレート
まあ、篠山紀信さんとかそう
なんですよ。あ、そうなんだ。
はい。まあ、最近とか知らないけど、昔特に。山口百恵さんとか撮ってる時に、300ミリとか撮ってましたから、
ね。
で、どうしても、あれを開けたい時はね。
うん、うん。
渋谷開けたいときは、感度下げても、まだまだ光いっぱいっていうときは、フィルターつけるしか
ない。なるほどね。
うん。
うん。
ということですね。
でもデジタルになってどうなんだろうね、圧倒的に。
うん。まあ、フィルターそのものは、あまり使われないかなという気はしますけれども、
うん、今使おうとしてるその PL フィルター、うん、ND フィルターぐらい、
うん、うん、
まあでもソフトとかサーキュラーとか、
まあそうプリズム系のやつは、まあ使うしてる人がたまには見るけど、
うん、
もソフトは結婚式系とかの人はやっぱ使うことあるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
ちょっとしたスナップ 構でベールとか綺麗に撮るのに、
うんうん
うん、そう思います。あれフォトショップでやってもそんなような効果は出るんだけど、
うん
うん、まあ今いろいろそういうソフトフィルターソフトみたいなのがいっぱいあるんですよ、
うんうん、
効果確認しながら撮れる方が気持ちいいとは思うんですよね。
まあまあそうですね、
うんうん、
はい、ということなんで、はい、まあ今週フィルターいろいろでございますが、
はい、
まあ、ちょっといろいろ使われてる方もねいらっしゃるかもしれませんが、うん、こんなフィルターもありますということで、まあ、PL フィルター、ND フィルターぐらいは持っててもいいのかなという感じでしょうかね、
はい、
はい、まあ、ちょっと PL フィルターなんかはこう回してその効果が多分見ながらわかると思うので、うんうん、そこら辺も楽しいかもしれないですし、
はい、
ND フィルター使うと、まあ、ちょっとなんだ、あの絞りを開けるっていうのもそうだけど、シャッタースピードを遅くして、
うんうん、
昼間になんか
してね、そうですね、
なんかそんな感じ、
はい、
あ、そうだ、俺あれだ、運動会の時に流し撮りしようと思ったらうまくシャッタースピード落とせなくてみたいな
あ、
ものすごい絞ってみたいな感じのことしたので、
そうです、いや、あのね、ND フィルターはあのつけるとファインダーが暗くなっちゃうので、
あ、
非常に撮りにくいですよね。
あ、そうなんだ。
うん、そこら辺がやっぱ難しいとは。
あ、そんなのがあるといいのかなと思ったんだけど、そういうあれもあるんだね。
うん、あの、まあ、風景だけならあれなんですけどね、うん、相手が動かなければ、
うん、
ちょっと流し動画で ND フィルターつけたら今度 AF はどうなるかわかんない。
ああ、そうか。
まあ、あのマニュアルフィル、マニュアルフォーカスで撮ればいいんですけど。
あ、そうか、そういうあれも出てくる、
ね、
う
ん、ファインダーも暗くて見えないしとか、いろいろあると思いますけど、まあそういう不便もね、あの楽しんでもらったらいいのかもしれない。いろいろトライしてください。はい。
はい、ということで、今回はフィルターのお話でございました。
はい、
また次回もできればと思っておりますので、また来週も楽しみにしてください。
はい、
ということで、お届けしました、スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。